ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、この前、株式会社東海、ホールディングスのですね、天下りの方の犯罪というか、まあ、解任になって、顰蹙を買った問題にちょっと触れましたけれども、まあ、それに似た問題でですね、日本人というか、日本社会というか、メディアというか、どこに問題があるかっていうのはちょっと考えなきゃいけないんですが、ここにちょっとタイトルを書きましたけどね。日本をダメにする劣情報道。要するにですね、日本ではなんかポイントがありましてね、女性週刊誌が書き立てるようなことを出せば、国家の大事なことを隠すことができるっていう、そういう、まあ簡単にはそういうことなんですね。まあもちろんこの世の中には悪いこともあり、まあいろんなスキャンダルもあるんですね。そのことを持ち出すことによって、非常に重要な問題が潜んでいる事件とかいろんな物事についてですね、人のもう議論を封殺してしまうっていうのがあるんですね。この典型的なものが沖縄返還に関係するアメリカが日本に沖縄を返還する問題ですね。まあ、1970年から72年に行われたこの沖縄返還の問題についてですね、当時の毎日新聞の記者が、日米政府間で密約があったんだという極めて重要な情報を、まあ、国会に流したっていう点もちょっと問題で、まあ、とにかく暴露したわけですね。で、この問題はですね、まあ、非常に問題なわけですよ。つまり、国民がどのくらい知ることができるのか。まあ、沖縄が帰ってくるのは非常に望ましいけれども、その時に日本が非常に不利な密約をしてですね、その密約と交換で沖縄を返還されたのか、それとも純粋に沖縄の施政権が日本に移ったのか、まあ施政権とちょっと返還の問題とは少し、法律的には違うんですが、まあ一般的に言えばですね、まあそういうことが問題になって、これは毎日新聞が、まあ結局は悪いことになり、日本社会でですね、販売も減り、収益も極めて悪くなり、現在のような、まあ、非常に冴えない毎日新聞になる一つの大きなきっかけが今から50年前にあったんですね。で、私はこの時にはですね、まだ青年でありましたが、非常におかしいと思いました。それで私の記憶からもかなり消えようとしてたんですが、ちょっとネットでもう一回こう調べましたらね、とにかく私の頭に残ってるのは、その時に政府側が言ったですね、密かに情を通じっていう言葉なんですね。これはまあ社会的に有名になりました。つまりこの毎日新聞の記者がですね、公務員の女性の事務官とですね、親しくなりまして、まあ男女関係があったと言われるんですが、それで情報をもらったと。まあその他に女性週刊誌的に言えばですね、この西山さんが、その女性の夫婦関係なんかについても、ちょっと誹謗中傷的なことを言ったりですね。それからまあ、とにかく、情を通じっていう表現に、もう日本人がカーッと来ちゃってですね。あることないことを山ほど書き立てたということによってですね、実はこの話というのは全然訳が分かんなくなっちゃったわけですよ。つまり国家機密法に、背いたとかね。その女子公務員の人は罰せられましたが、これも問題ですよね。つまりこの事実のアメリカではもうオープンにされておりましてね。日本だけが機密にしてたっていう、その機密にする必要があるのかないのかという問題もありましたし、最終的には西山記者もですね、罰せられたし、毎日新聞自身も腰が砕けて、その後の報道をしませんでしたね。それから他の報道各社は、この時とばかり毎日新聞を叩くということですね。私も毎日新聞はいい新聞じゃないと思います。昔は毎日新聞の記者に非常に立派な記者の方が多かったんですけれども、それは戦前ですね。まあ、戦後の毎日新聞はどんどん凋落しまして、まあ私がよく言うエロ記事を1年間出したりですね。まあそういうちょっと変な新聞に成り下がってしまったんですけれども、昔は魂のあるちゃんとした新聞だったと私も思います。しかし今日、議論するのはこの毎日新聞のことではなくてですね、この西山記者が女性事務員と情を通じたということで一遍にですよ、これはもう この言葉が出た途端に日本中の雰囲気がガラッと変わってですね、それまでは政府が機密をそのままにしといていいのかとか、密約っていうのが本当に、沖縄であったのかと。まあ、政治のことですから若干の密約が必要だったにしろですね、それをオープンにするのはどのくらいの時間が経ってからかと。まあアメリカですと、まあ、最近ケネディ大統領の暗殺に関する秘密文書も公開されようとしてますが、まあいずれにしてもですね、時間が経ってもうこれは公開していいというのがあれば次々と公開する。つまり民主主義においては国民が主人であって、それをまあ仮にですね、政府だとか知事だとかそういう人に委託してるだけであってですね、決して封建主義じゃないんですけども、そこら辺が曖昧なわけですね。で、この場合も第一審の地方裁判所は事務員の方には公務員の罰則で適用しましたが、まあ、記者の方は無罪だったんですが、高裁最高裁と行くに従ってですね、やはり封建主義の日本というふうになっちゃってですね、まあこの話は女性週刊誌の話となって闇の中に消えたわけですね。これとほとんど同じのが、私が参政党の松田党首とちょっと松田さんのチャンネルで議論したんですけども、このことはまあ経産省の上の方の役人がですね、退職した後天下りしてそれで混浴したと、これは大蔵省のノーパンしゃぶしゃぶ事件と同じなんですけども、大蔵省のノーパンしゃぶしゃぶ事件もこの西山事件もですね、それから今度の東海の事件もですね、いずれも非常にこう道徳的に敏感な日本人の、まあ、道徳つってもですね、こういったことは全部犯罪じゃないんですよね。犯罪ではないものを取り上げて、男と女の問題だから、まあ、女性週刊誌がわーわー言うのは、まあ、しょうがないにしてもですね、この場合は週刊新潮が火付け役になってるんですけども、それによって国の大きな議論がですね、常に闇に葬られちゃうんですよ。今度の東海の事件では、公務員の退職後の待遇が本当に正しいのか。天下りっていうのを一方的に非難するけれども、退職した公務員の立場から見て、また日本の国益から見て、どういうふうにするのがいいかっていう議論は、そのコンパニオンと混浴っていう話が出た途端に全部できなくなっちゃうんですよね。この西山事件もそうですし、まあ、いろんな事件がそうなんです。それで思い出すのが実は、安倍政権ができて、森かけ問題とか、家計学園問題だとか、桜の事件なんかありましてね。これはいずれも人間の劣情に訴えるものなんですよ。劣情っていうのは人間にはあるんで仕方ないんですけどね。男女のこととかですね。それからお金のこととか、ややこしい、お金だって政治的な活動にお金を悪用したっていうのはこれはもう、全然ダメなんですけど、そうでもなくてですね、まあ言えば人間の性に、性格によるようなお金の話ですね。まあこういったものが話題になったとですね、日本はもう全く政治的議論が止まっちゃうんですよ。まあここにちょうどテレビがね、まとめたその当時のものがありますが、森友学園問題を国会では1時間21分やったと。家計学園問題で52分やったというか、2時間16分かな、なんかを費やして、盛りかけばっかやってましたね。まあ経済はまあ1時間ぐらいやってますからいいんですけども、国会がやるべきなのは社会保障の問題だとか、教育だとか、それから国防の問題だとか、まあそういうのが非常に重要なのに、ほとんど時間が割けなかったわけですよ。だから国会はですね、この森かけ桜の問題、桜っていうのは、新年の会ですね。明治神宮だったか、明治神宮じゃないや。代々木の公園でやったやつですね。いや、まあね、度が過ぎてるんですよ。そして、列上の報道が入ると、もうすべてダメになっちゃうんですね。まあ、フランス大統領がどっか、彼女のところに、行く前に記者が今からどこ行くんですか、なんかお前に関係あるのかって言った話が有名ですけども、やはり人間が政治をやる以上はですね、いろんなそういうことがあるんですが、それを日本人の清廉潔癖さに訴えて、そして日本の国益を大きく損なう方向に持っていくということはいけませんね。まあメディアの方にも こう反省を促さなきゃいけないし、我々国民側もですね、悪いことは悪いんですが、悪いからといって全部を非難するというのはちょっとやりすぎなんですね。安倍さんの場合もですね、私も随分テレビとか言ったんですけど、お金の問題とか誠実さの問題って問題ではあると。しかしそれは国会の予算委員会だとか、本会議とかそういうところでやる問題じゃないんじゃないかと。それは国会がもしどうしても調べる必要があると考えれば、国会に特別委員会を設けて、アメリカなんかもそうしてますね。アメリカ参考にするわけじゃありませんが、特別委員会みたいな小さな委員会を設けて、それで1年、2年でもそこで調査すればいいし、必要があれば検察が入って法律の問題として取り扱えばいいと。政治の問題ならば、国会の特別委員会にすると。国会はあくまでも国防とか、経済だとか、教育とか、そういった大きなことですね。日本文明の問題とか。こういったものをやるっていうことが必要で、それがもうここ30年間やられてきてないっていうことがですね、ものすごく大きな損害を日本に与えてしまった。例えば教育のいじめの問題も解決しない。それから賃金が上がる問題も解決しない。いろんなものが解決しないで残されておりましてね。そして、今やいろんな問題で世界は日本が一番悪いというような輝ける日本からもうくすんだ日本に変わってしまったという原因の一つにですね、密かに情を通じというようなことを、これは政府が言ったんですが、政府も言わないようにして、まあ週刊誌がね、騒ぐのはまあ週刊誌という存在価値から言ってしょうがないかもしれません。その人間の心の中に存在するもんですからね。それはいいにしても、それを国民が大きく捉えずに、やはり国防だとか経済だとか人生の生き方、街づくりだとかですね、そういったものに関心がいくように一つするべきだろうと思います。その点で最近は東海の事件があり、思い出せば50年前にこの西山事件がありですね、それから最近で安倍さんの政権時代での盛りかけ問題があり、随分日本は損してるなと思った次第であります。